皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは Google のジレンマと AI 検索エンジンについて話していきたいと思います。はい、今回2回目ですかね。
そうですね、はい、まあいつも通り前半後半、
2回目とか後半、はい、
そうですね、
間違えました。
前半がちょっと長かったと思うんですけど、後半もさらに長くなる可能性がありますというところで、先週はその、AI 検索エンジンの、話を、してたと、思うんですけど、今回に関してはもう少し Google が、その領域に入り込むにあたって、どういう取り組みをやっているのか、どういう課題を抱えているのか、っていうか、話をしたくて、で、特にこの AI 検索エンジンっていうところがなぜ、今の市場をディスラプトするのかしないのか、っていう話をしながら、そこの、その代替案として出てきてる、AI 検索エンジンっていうよりも AI 回答エンジンの方が近しい名前かもしれないですけど、
はい、
そこの、サービスとか、を話しながら、この今後の検索市場がどう変わってくるのかっていうところまで話せたらいいかなっていうところですね。
なるほど、楽しみです。
はい、はい、では早速始めたいと思うんですけど、Google に関して、やっぱりすごい人材もいますし、やっぱり検索エンジンにおいては彼らが基本的にディストリビューション上ですと一番でもあるので、なんか基本的にその市場の中でこの新しいこういう AI 検索エンジンみたいなものが出てきたときに、Google が勝つんじゃないかという人が多分多いと思うんですよね。
そうですね、大手だし。
そうですよね、
なんかできること多そうですもんね。
で、そもそも彼らはよく業界で言われてる10ブルーリンクモデルっていう、いわゆるその1個の検索結果の中で、10個の、URL を、表示するっていうモデルを、彼らが、より主流に、して、で、今どちらかというとこの新しい AI エンジンに向けてなんかいろいろ取り組みやってるんですけど、そもそもこの検索、彼らの検索エンジンもどんどん進化してるわけじゃないですか。
はい、
2012年にナレッジグラフっていう、機能をリリースしたんですけど、質問とかその検索クエリによっては Google がそのまま直接回答してくれる。なんで、よく僕がよく最近はそこまで使ってないですけど、昔使ってたのはそのタイムゾーンをなんか知るために、なんか今は東京何時ですかとか、今サンフランシスコ何時ですかとか、なんか その時にすぐ回答出してくれるじゃないですか。
はい、確かに。
とか人の年齢とか、なんかそういう、なんかこの、これが何日に起きましたとか、Facebook のローンチ日はいつですかとか、いうのをなんかダイレクトで、答えを出してくれる、ようなものがこのナレッジグラフっていう、ものだったり、で、最近っていうか、ここ数年、10年ぐらい前から、そのより広告を、出し始めてもいるので、今までのその10個の青い、URL、は、もう少しページよりちょっと下に回ってると思うんですけど、彼らの、そのナレッジグラフとかいろんなやり方を通して、より早く回答を得られるような、機能を出そうとしていると。で、この AI 検索エンジンの時代に入り始めたタイミングで、Google としてはこの SGE っていう、Search Generative Experience っていう、機能。を、出し始めまして、いわゆるチャット GPT 的な形で、その、質問とか、クエリに応じて、複数のソースから、回答をまとめて、一つ、普通に回答として出してくれると。で、その中で、場合によってはリンクを入れてくれたり、場合によっては広告を入れたりするっていう感じ、ですね。なんで、しかも全部のその検索クエリが AI の回答を出すわけではなく、Google としても、そのクエリによっては、なんか出す出さないって判断するべきだと思うんですよね。例えばなんですけど、Facebook って入れると、おそらく Facebook.com のサイトを出してほしいっていう。はい、そこでわざわざなんか、 Facebook とは何かっていう回答って必要ないじゃないですか、多分ですけど。
あー、なるほど。
なんか Facebook とはって聞いたら多分回答が必要になってくると思うんですけど、
はい、うん、
なんで そこのなんかものによってはそれが必要だったり必要なかったりするんですけど、まあ例えばですけど、なんか今週末東京で何するべきですかって聞いたときに、今までですとなんかいろんなリンクをレコメンドしてたんですけど、まあその何をするべきかっていうのってすごい複雑な回答になると思うんですよね。なんかいろんな要素が含まれてるじゃないですか。結局何人で行くのかとか、
はい、
あの子供がいるのかとか、
オケーションによって、
そうですね、
違いますね。
違うので、なんでそこら辺の情報を Google は全部持ってはいるんですけど、いわゆるアクセスは持ってるんですけど、それをどうまとめるかっていうのが、今まで多分やったことないことで、なんか Google の今までの役割って、その検索をよりしやすくするために情報整理をしてたサービスなんですね、
はいはい、
なんですけど、この今回 の、まあその AI の時代になってくると、情報そのものをどういうふうに整理するかっていうのを考えないといけないので、まあでもここに関しては積極的に投資はもちろんしてまして、あの最近ですと、あのその SGE、 この新しいその AI 検索エンジンに関しては、もともとはなんか Google Search Lab っていうものに登録しないと使えなかったんですけど、まあ、ちょっとずつそれが誰でもあの普通にその Google 検索してるときにその AI 回答が出てくるような、まあ取り組みをやり始めてはいるので、なんでまあ少しずつ、これをまあ普及させていますと。なんでまあ Google としてはかなり真剣にこの取り組みをやっているものの、見ているとなんかディスラプトされる可能性が少しずつですけど、なんか高くなり始めたのかなっていうのが、まあこれは個人的な意見でしかないですけどと思っていて、あの、
うん、
なんか、はい、かつては AT&T とか、あの IBM とかゼロックスがいた立ち位置と似たような立場にいる可能性があると思っていて、なんか その3社はそれぞれすごい研究所を持ってたんですよ。
はい。
なんでそこで新しい技術をどんどんあの作っていたんですけど、ただ同時に会社の過去にとらわれすぎて、なんかそれが重りになっていて、それで
ジレンマが、
そうですね、まさにジレンマ、イノベーターのジレンマですよね、が起きたっていう。
それが同じこと Google でも
起きてる。 Google としてはこのテンブルーリンクモデルっていうものが重りになってる可能性があるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
メインプロダクトですもんね。
もう完全メインですよね。あのこれがなければもう会社潰れますよね。
数あるプロダクトの中でも確かに一番花形のプロダクトですもんね。それを壊すのは、ね、自ら自分からオルタナティブ作っていくっていうのは大変なことですね。
そうですね。で、もちろんまずあるのは、その彼らのスケールを考えると、あの、うん、で、しかも上場しているわけなので、次の四半期の決算とかも考えないといけない人たちではあるので、なんでそこで急に、あの、まあ、コアな体験全部壊しましたって言えないじゃないですか、さすがに株主に対して。
そうですね。
なかなか株価にかなり影響すると思うので、
うん、
なかなか言えないと思ってるんですけど、ただ、それはまあ、もちろん、でも Google だとそれを、まあ、やってもおかしくないと思うんですよ。一応テック企業ですし、そのまあ、かつてはディスラプト側にいた人たちではあるので。なんですけど、個人的にはそれ以外に3つの大きな課題があると思っていて、でそこについて今日まず話していきたいなと思ってますと。
はい。
で、それを話すちょっと前提としてあるんですけど、Google が、あの、この間、ジェミナイっていう AI モデルをリリースしてたんですけど、ちょっと日本でどこまでカバーされたか分からないんですけど、あのアメリカですとちょっと炎上したんですよ。で炎上して、Google が一旦ジェミナイを引き戻さないといけない状況に なったっていうところがありましたと、
はいはい、
で、具体的に何が起きたかと言いますと、ジェミナイが、出た時にもちろんいろんな人がいろんな検証をするわけじゃないですか、
はい、
でいろんな中へ やばい回答をするかっていう検証みんなするじゃないですか。みんなそういうの好きなんで。
あらを探してしまいますね。
はい、そうですよね。なんでそこで、まあ、あらが出ましたと。すごい簡単に言うと。で、はい、割と、なんか、ちょっと致命的なミスをいくつか起こしてまして、で、まあ、すごい簡単な事例をいくか話しますと、その歴史上の人物を、まあ、いわゆる画像生成で出してくださいとお願いしたとき、になぜかジェミナイはなんかダイバーシティを必ず入れないといけないっていう多分設定になっていて、なんで、あのジョージ・ワシントン、まあ、明らかに白人なジョージ・ワシントンがなぜか白人として出てこないっていう、黒人だったりアジア系のジョージ・ワシントンとして出てきたりとか、あとはまあ一番多分やってはいけないやつです。ナチスのなんか人たちの画像を出してくださいって言うと、なぜか黒人がいたりとか。
なるほど。
だからそれはまあそもそも歴史的に間違ってるので。
人種はあんま関係なくなってるみたいな。実際にで起きたことも。
そうですね。なんでまあなんかもちろ ん, なんか画像だけではなくてテキストでもなんかいくつかなんか事例とかあったんですけど、まあなんか例えばですけど、なんかイーロン・マスクか、ヒトラー、どっちの方がネガティブに社会をインパクトしましたかって聞くと、ジェミナイが全然答えてくれないって、なんかどっちもどっちですよねみたいな。
どういうことなんだろうそれは。どういう設定でそうなったんですかね。
まあ、そうですよね。なんか、でもこれはなんとなくですけど、なんかこの、まあ、アメリカでよく言う DEI って呼ばれてるものなんですけど、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンですかね。のなんかレイヤーが1個 AI モデルの上になんか乗っかってたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんでなんか少しでもちょっと差別的な要素が入った場合に止めるっていう、まあいわゆるそうじゃない方向性にAI が回答するっていう、多分おそらくそういう設定になってたっていうところですね。
なるほど。
なんでなんかモデル自体に問題があったわけではないと思うんですよ。ただその上になんかあったっていうところで、なんでなんか Google としては技術的な人材とか才能の問題ではなくて、一つ大きな問題はカルチャー面にあるのかなっていうところだと思ってまして、でそれがおそらくプロダクトに影響していますと、はい、でまあそもそもなんか Google として、まあここ多分5年から10年前ぐらいからの一つの課題としてあったのが、なんかやっぱりスピード感がちょっとずつ落ちていると、新しいプロダクト出すのに、
はい、
でまあそもそもそのこれ過去のポッドキャストでも話したと思うんですけど、まあ Google が最初にトランスフォーマーの論文を出したわけじゃないですか。チャット GPT とか、まあその、まあ、AI 生成技術の、根本となる論文を出したのは Google の人たちなんですけど、なんかそこから OpenAI に先を越されたので、なんでなんか Google がなんか本気、そのタイミングから本気を出していれば、まあそのプロジェクトにちゃんと投資していれば、GPT-4 レベルのものを2019年に出せたっていう話があったり、まあすでにそのトレーニングデータとかも全部あったわけなので、なんでなんか、そこのスピード感をすごい批判されてた時期があったのはありましたと。で、今回のジェミナイに関してはそれを割とちゃんとすごいスピードを持って出していたので、それは多分評価するべきなポイントだと思うんですよ。で、しかもこのジェミナイ 1.5 っていうものに関しては、もっと大きなコンテクストウィンドウを抱えているので、それはそれですごい、多分おそらく何かしらの技術的なブレイクスルーを出しているんですよ。なんですけど、なんか、今回はそこではなくて、そのカルチャー面で、なんかいろいろ課題が出てきたと思っていまして、まあ、今回のこの炎上に関しては。で、これがどのタイミングから実際起きたのかと言いますと、まあ、なんかシリコンバレーの中で、なんかいろんな会社にとってのなんかターニングポイントだったと思うんですけど、なんか2016年の選挙後だと思うんですよ。
トランプ政権になってから。
はい。で、まあその直後に、ある社内ミーティングの、なんか、まあ多分社内の全体会だと思うんですけど、
はい、
が、なんかリークされたんですけど、その動画が。まあ、そこで、まあ、Google 創業者のセルゲイ・ブリンさん、Google CEO のスンダー・ピチャイさん、 まあ、それ以外に Google の CFO とか、弁護士担当者、とか、まあ、あと複数人の経営メンバーが、なんかこの選挙を振り返ってめちゃくちゃ悲しいトーンで話してたらしいんですよ。まあ、明らかにトランプを支持してないっていう。
うん、
で、まあ別にそれはそれでいいかもしれないんですけど、なんかそれをいわゆる会社に持っていくべきなのかっていう話がもちろんあって、
うん、
特にそのいろんな情報の整理をしている Google にとっては、なんかバイアスがあるんじゃないかってすごい共和党派の人たちから言われてるので、そもそも、
うん、
なんでそれを見ると よりそう思ってしまうじゃないですか。
あー、なんか逆になんていうか、シリコンバレーのテック企業はなんかもうリベラルで、うんうん、もうなんていうかトランプに反対してるってい う、 もう、はい、イメージがもうあったので、
あ、
なんか、うん、もうしょうがないよねっていう感じかもなのかなと思ったんですけど、
あ、でも そのイメージはめちゃくちゃ正しくて、で、うん、ただシリコンバレーの人たちはいつもなんか会社にはそれを持ってってませんと、その感情とかその考えは、あ、まあ、いわゆるフラットでちゃんとやってますよっていうのを もちろんですけど言ってるわけですよ。
まあそのプロダクトには その思想は、はい、
反映してませんと、
反映して、うん、
でもなんかこれを見るとなんか反映してるように見えてしまうっていう。
は
あ。なんでまあ共和党、まあ、特に共和党の人たちに関してはもうすでになんかバイアスがあるって感じてたのが、なんかこれを見てなんか証明されたみたいな風に見えてしまったんですよね。
うーん、まあ、これっていうのはその悲しんでたっていう話
ですか？その悲しんでたっていうところですね。なんか、まあ、そういう考えを持っていれば、なんか元々とあとまあ今後よりなんかバイアスかかってしまうんじゃないかっていう。
うん、
で別になんかそれが実態としてどうなってるか、あの誰も分かんないと思うんですけど、あのなんかそれがリークされた後に Google がわざわざプレスリリースを出したんですよ。なんかまあなんか そういうことを やってませんと。
あ、反映してないですよ。
反映してないですと。
うん、
でまあその個人でそういう表現をするのは自由なんですけど、それがまあちゃんと会社レベルにはちゃんとあのそういうフラットでやってますと。なんでまあ それぐらいまあなんかレピュテーション的なダメージになるって多分 Google 側が感じてたっていう、ものなんですけど、おそらくなんですけど Google の中でなんかこの DI とか そっちは一旦置いてですけど、なんか そういう課題がすごいあるんじゃないかっていう人も多いので、まあそれはそれである可能性はあると思うんですけど、なんか多分単純に新しいプロダクトを出すときに反対意見を述べにくくなってたり、でこれはまあ会社がどんどん大きくなるとそうなってしまう傾向はあるので、なんでなんかそういうもの、そういうまあ事態が起きているんじゃないかと。でなんか元々の Google のカルチャーってすごいオープンだったはずなので、うん、
はい、
なんかよく聞いてる話だと、あの習字で創業者のラリー・ペイジさんとセルゲイ・ブリンさんがあの、まあ、オープンなあの QA セッション、まあ、その従業員との QA セッションをやって、まあ、従業員からいろんな質問を受けて、別になんか彼らの回答が毎回なんかすごい良かったっていう話ではないと思うんですけど、ただあのちゃんと話してることは情報のクオリティが高くて、まあそのいわゆるちゃんと可視化してた、
うん、
なんでなんかその情報共有をかなりなんか真剣に、まあ、プライオリティとして置いてた会社だったと思うんですけど、なんか2017年あたりからそれがまあこの16年のあのトランプのあの選挙から多分徐々に変わり始めていて、
うん、
なんかある Google のエンジニアがあの2017年にある社内メモを出したんですけど、それがあのいわゆる Google の採用プラクティスに関してちょっと懸念を感じてたっていうメモだったんですよね。まあなんかまあ彼の話だと、まあそのダイバーシティ面のところにフォーカスしすぎてたみたいな話とかを、してた、わけなんですけど、なんか別にそれを問うこと自体は悪くないと思うんですよ。
うん、それは人種のそのダイバーシティとかそういう男女とかの話ですよね。
はい。
それを気にしすぎなんじゃないかっていう。
はい。で、それをまあ、いわゆるなんか、それがなんかすごい批判してたわけではなくて、なんかこういうことが起きてる可能性があるんじゃないですかっていうのを、あの、尋ねてたんですよね。まあ、その社内メモで。
こういうことっていうのは気にしすぎってことですか？
気にしすぎた採用基準になってしまってるんじゃないかと。
なるほど。 うん、
でまあそれが起きてたか起きてないかはちょっと置いてなんですけど、それはあの僕も Google にいないのでわからないんですけど、あの普通だと Google のまあ今までのそのオープンなカルチャーですと、でそれに対して話しましょうと、実態どうなっていて、でなんかこういうことになってるから、まあもしかしたらバイアスかかってます、もしかしたらバイアスかかってないですっていう話し合いができたと思うんですけど、そのままその Google 経営者をその人をクビにしたんですよ。
へえ、それはリークしたから。
あでもリークしたのかわからないんですけど、その人が、ただまあそれをまあ社内メモを、まあなんかその社内メモが理由でっていう話かどうかわかんないですけど、はい、まあ一応クビにされましたと、その人は。で、さっき話してたその習字の、あの従業員からの QA を受けるセッションも未だにあるんですけど、あのただ今の、まあ、CEO のスンダピチャイさん関しては、その場での質問の受け取りを拒否してるんですよ。なんで事前に質問を受けてそこから選ぶっていう、
一回持ち帰りさせていただくっていう、
まあなんか事前に受けてるので、まあ、そのまああのそ
う、数が多いんでって、
まあ、はい。なんでなんかこれはなんか一見まあなんか理屈は若干合うんですけど、質問の数が多かったり、はい、
うんうん、
まあ場合によってはそれがネガティブな方向性に働くようにも見えてしまうので、なんでまあそこに関しては一つ課題としてあるんじゃないかと。でもう一つそのカルチャー面での課題でいきますと、なんかそもそも Google のプロダクト開発の文化っていうのってちょっとあの他の会社と違っていて、
はい、
あの彼らよくそのエクステナライゼーションっていう言葉を使うんですよ、プロダクト開発してるときに。でこれって多分、はい、なんか翻訳すると多分外面化っていう言葉なんですけど、
外面化
でこれを何を示してるかというと、彼らがその新しいプロダクトを作るときって、そのプロダクトファーストとか顧客ファーストの考え方ではなく、まずブレイクスルーな技術を社内で作るんですよ。でそれをどう外部に出せるかっていうのを考えるんですよ。
まあ、ユーザーに届
け、ユーザーに届けるか、
アウトプット、どうアウトプットするかみたいな。
はい。
あ、
なんで、まあ、まあ考えてみると、Google の初期プロダクトって、まあ、いわゆる研究論文から始まってるので、なんでその文化に近しいものなのかなっていうのもなんか思ったんですけど、まあでもこれ自体ももしかしたらそのまあ今回のそのジェミナイとかの、まあ、ところにもつながっている可能性があったり、まあ、さっき話してたそのなんかその若干物事は言いづらくなっているとかっていう話は、事例はもう Google の元従業員からいろいろ出てくるので、なんかそのうちの一つが、デイビッド・リーブさんっていう方から来てるんですけど、あの彼は、バンプ・テクノロジーズっていう、会社の、まあ、元創業者で。で、まあ、それはなんか、デバイス間での、あの、ワイヤレスでデータを共有できるような、まあ、いわゆるバンプして、それが共有できるような、
iPhone 初期に。
そうですね。
一番話題だったアプリですね。
そうですね。
ぶつけると、アドレス交換できるみたいなやつ。
はい。はい、あそこ、Google に買収されたじゃないですか。
うん。
2013年に買収されたんですけど、はい、Google は、そのデイビッドさんは Google にジョインして、で、まあ、彼はほぼ Google フォトスを、立ち上げたんですよね。Google 内で。で、彼が2022年に、Google フォトの、チームを離れて、まあ、YC に、Y コンビネーターにジョインする予定だったので、その時に、まあ、当然ながらその Google フォトのチームにメールを書くんですよね。まあ、まあ、これから退任しますと、一緒にいてよかったですっていう話を、はい、まあ、メールで書いてたんですけど、そのメールを出す前に、まず、Google のチームが、それをレビューしないといけないですと。メールを。まあ、いや、なんか変なこと書いてないかと。で、で、まあ、これは一応、デイビッドさん曰くの話なので、実態として僕は、その、彼が元々書いたドラフトと、最終的に出たメールを見てないので、まあ、彼の言葉を信じると、半分ぐらいの 言葉が変えられたと。
それなんかインタビューで話してたんですか？
インタビューで話してました。
へえ、それをそう言っちゃいますよね。でも正直それメディアで絶対言うのに、
そうで
しょ、そんなしちゃうんだっていうのは。
でなんか彼のそのまあいわゆるそのタイニーメールの時の一番最後になんかそのチームになんかどんどんイノベーションしてそのどんどん新しいものを作って出してくださいねっていうので終わらせたんですけど、うん、その部分が全部なくなってたって言ってました。
へえ、そんなになんか悪いことは言ってない気しますけどね。
まあその彼の言葉で言うと悪くないように聞こえるんですけど、まあなんかもしかしたら Google 側がなんかそれに対して問題をなんか抱えてたかもしれないですし、まあわかんないです。なんか単純になんかそういうオーバーリアクションをしてたのかもしれないですけど、でもなんかそういう文化に今 Google なっちゃってるっていうところは一つの大きな課題だと思ってますと。で、これを直すには、おそらくなんですけど、なんかボトムアップから直せないと思うんですよ、ここに関しては。ここ多分トップダウンから変えないといけなくて、でなぜかというともうカルチャーってもうトップダウンでしか変えられないと思うので、
はい、
なのでまあこれも過去のオフトピックデイリーメモでもなんか一回言ったことあるんですけど、 CEO 交代をするべきなんじゃないかと。
いつからサンダーピチャイさんでしたっけ？
サンダーさん多分2014、5年ぐらいじゃないですかね。
おお、じゃあ本当にトランプ政権になる前後あたりからぐらいかもしれない。2015
年ですね。
お
お。2015年の8月から、彼は CEO になっていて、で彼はまあ、これもそのデイリーメモでも言ったことあるんですけど、その平和時の多分理想的な CEO だと思うんですよ。
なるほど。
で今は戦争のタイミングなんですよ、 Google は。
攻めもしなければいけない、
もうアグレッシブに戦いにもう叩きに行かないといけないので、相手を、
うん、
でそこにまあ果たしてスンダーさん向いてるのかっていう議論はするべきだと思うんですよね。でそうするとまあこれは架空の話でしかないので、じゃあ次誰がいいですかっていうところですね。CEO として、誰がいいと思います？
誰なんですかね。
なんか次の Google CEO としての候補としてよく多分 まず出てくる人って言いますと、まあ、特にこの AI 時代、を乗り越えるっていう意味合いですと、ディープマインド、まあ、Google が買収したディープマインド の創業者の、デミス・ハサビスさんがいいんじゃないかっていう話なんですけど、まあ、彼自体は多分大企業の CEO になったことないのと、うん、まあ、AI 周りはめちゃくちゃ知見を持ってる人なんですけど、どこまでその他のビジネスをリードできるかっていうのは若干不明確かなっていうところですね。
ブレッド・テイラーさんとかなってくれたら
いい。いや、まあ、いや僕さ、次にブレッド・テイラーさん言おうと思ってたんで、すごい、さすがです。
いや、でも AI だし、なんか攻めが強いし。
やっぱりブレッド・テイラーさん出てきますよね。こういう場で。しかも元 Google なんですよ。
ここ、うん、カムバックっていうのは、
はい、
熱いですよね。ああ、戻ってきたっていう。
しかも OpenAI の会長だったので、まあ、AI 周りも詳しいですし、で、セールソースの CEO も務めたことあるので、大企業の、
うん。
ただ、なんかどこまで戦争時の人なのかっていうところは分からないです。まあでも一応ファウンダーだったので、で今はファウンダーなので、一応そこの、なんで、まあ、ベレット・テイラーさんは、なんか、こういう CEO 候補の名前が出ると、大体出てくる名前なのかなっていうのは思っちゃうんですけど。
でもワーク・ベニオフも、なんか、割と戦争時タイプかなと思うので、なんか、そこの下で働いてたっていう意味だと、
確かに。
そのイズムは持ってるのかなと。
確かに、受けてるかもしれないですよね。
うん、
確かに。なんか、それ以外でいきますと、まあ、それこそ OpenAI の CEO 候補としても一回出た人ではあるんですけど、ナット・フリードマンさん。
うん、
GitHub の創業者。で、今、AI ファンドをやってる人なので、明らかにまあこの領域に関してはめちゃくちゃ知見持っていますと。で、まあ、GitHub もスケールさせた人なので、ある程度そこの知見を持っているんですけど、ただやっぱり大企業の CEO としては務めたことないというところはありますと。
うん、
で、まあ、残り2人、個人的になんか、よりこの戦争時にフィットする人たちかなと思うのが、1人目が、ニケシ・アローラさん。
うーん。
インド、まあ、インド人ですし、インド人 CEO が多いんだで、ね。彼は、
優秀な方多いですね。
パロアルトネットワークスの CEO。
はあ。
で、彼は結構アグレッシブで有名な人なので、戦争時に結構フィットしているのと、あとは元 Google のチーフビジネスオフィサーなんですよ。
へえ、それは心強いですね。
なんで社内政治を理解してるっていう、
うん、
っていうところは一人大きいのかなっていうところと、あともう一人最近CEO として辞めて、まあ、引退した人なんですけど、スノーフレークの CEO、 元 CEO のフランク・スルートマンさん。で、彼に関してはもうめちゃくちゃアグレッシブな人ですし、なんか Google の社内問題をなんか一瞬で解決できそうだなっていうのは、なんかいろんなリセットできそうだなっていうところは思ったので、なんか彼はなんかこういい候補者かなっていうのを思いましたね。
難しいですね。それ確かに。
うん。
でもなんか Google のイズムを知ってる人の方が確かに良そうですね。その、
うん、だと思いますね。
チーフビジネスオフィサーとか。うん、へ、
そこの社内政治を知らないと結構辛いと思うんですよね。特にあれだけ大きな会社ですと、うん、まあなんか、まあ、そういう候補者がいる中で、まあでも Google に関してはすでに若干組織編成を起こしてるんですよね。その検索領域に関しては、
はい、
もともとコアな検索体験のところをリードしてたリズ・リードさんっていう方が、検索部隊の、全責任者となったんですけど、彼女は、過去2、3年間 AI 検索周りとかマルチサーチのところをのトップだったんですよ。なんで明らかに Google もその検索エンジンのトップをより AI フォーカスの人に、変えているっていうところはありますね。
社長が変わりそうなのはなんかない、ありそうですか？
いろんな人が言ってはいるんですけど、
うん、
ここは結局ラリー・ペイジさんとセルゲイ・ブリンさんが動かないといけないっていうところなんですよね。で、一応セルゲイ・ブリンさんに関してはなんかいろいろ多分なんか感じてる部分はあると思うんですけど、ただ正直全く見えないですね。なんか今のところはなんかクビにするかどうかっていうところは、まあ、議決権は彼ら2人が持ってるっていうところですね。
なるほど。
よくこの CEO、次の CEO 誰に、まあ Google 誰になるかっていう話の中で、なんかセルゲイさんとかラリーさんが戻ってくるんじゃないかっていう人もいるんですけど、まあ特にセルゲイさんとか最近よく Google キャンパスにもいますし、一緒に行動しているので、ただおそらくないと思います。さすがに
。
あの二人が戻ってくるのって、まあ、ラリー・ペイジさんはそもそもほぼ Google にいないので、
うん、
セルゲイさんはいるんですけど、なんかそれだけのエネルギーを持ってるかっていうのは一つあると思うんですよ、
うん、
でめちゃくちゃ大変な仕事じゃないですか、そもそもあれを運営するのに。
そうですね。
なんでそこをセルゲイさんとしてやりたいのかっていうところはあると思うんですよね、
うん、
なんでまあもしかしたら Google のレガシーを守るためにやる可能性はなくはないと思うんですけど、おそらく誰かに委ねるかなっていうふうに思いますね。
うん、
まあなんかそういうカルチャー的な問題の話は一つあるんですけど、なんかあと二つ、大きな課題があると思ってて、でこれはもう少しその根本的にはプロダクトの問題だと思うんですよ。このテンブルリンクモデル、まあその10個の URL を表示、検索結果で表示するモデルがいかに AI 検索エンジンにフィットしないかっていう話なんですよ。
うん、なるほど。
で、一つはコンテンツモデレーション周りの問題があって、で、二つ目はビジネスモデルの問題があると思ってますと。で、まずコンテンツモデレーションの話からいきますと、まあ今のその普通の Google 検索エンジンですと、Google としてはなんかアルゴリズムが裏方にあって、で、まあ、検索クエリに合わせて、ページをランキングするわけじゃないですか。なんで、割とニュートラルな 立ち位置なんですよね。
うん、
で逆にこのテンブルリンクモデルをやってるからこそニュートラルなポジションを取れるんですよ。そのあの例えば Facebook とか Twitter と比べると。
うん、
でなぜかというと Google ってまあ基本的にオープンインターネットをいろいろまあクローラーを通していろんなページをインデックスしてそれをまあ多少なりアルゴリズムでバイアスかかりますけどそれをまあひたすら表示するだけなんですよ人の検索に対して。なんで、
はい、
あのユーザーがやりたければなんかバイアスっていうか、 なんかユーザーがこのなんか自分が好きなトピックについて検索できるわけじゃないですか。
うん、
なんで自分がまあ、例えば真実じゃないこととかなんか間違ったこととかなんかそういうことも検索できるわけじゃないですか。
うーん、
でそれに対してなんか誰かが記事とか書いていればそれが表示されるわけじゃないですか。
あー、はい、
なんかそれに対してなんかこういう記事は出ませんとかなんかそういうのってやらないじゃないですか、うん、基本的には、はい、もちろん多少なりなんか違法サイトとかやってますけど、でもなんか基本的にユーザーの検索をベースにものを表示するのでバイアスってかかりにくいんですよね。
うん、
でなんかこれが結構大きく変わると思っていて、
はい、
なんかその複数の回答を出すことによって Google が責任逃れられるんですよ。
確かに。ジミナイもそうですけど、なんか、これって言ったら、それで間違ってた。
そうなんですよ。
ほらっていう。
まさにそうなんですよ。なんか、1個の回答を出すのと、10個の回答を出すのって違うじゃないですか。な
ん
かこういう考えもありますよっていうのを、10個のリンクだと、10個のテンブルリンクモデルだとできるのに、それができなくなるんですよ。なんで、なんか、すごい面白いのが、その、インターネット、とか元々の Google 検索エンジンって印刷機のような効果があったんですよ。なんかいわゆる誰でもその自分の考えとかいろんな人の考えが、世界中にばらまけるようになったんですよね。なんでサプライ側が無限に増えたんですよ。
ああ、はい、確かに。
でそこにアクセスできるのもどんどん増えたんですよね。AI 検索エンジンに関しては逆だと思うんですよ。なんかアンチ印刷機みたいなものになっていて、サプライ側は実は無限にあるんですけど、でも回答が一つしかないので、無限にあるように見えないっていう、ユーザー、エンドユーザーにとっては。
確かなるほど。
なんかそ、でもなんか、草野さんが言ったに、なんか一つの回答を見ると、あの、人によっては、あ、すごいって言って、人によってはコラって言うじゃないですか。
コラ。かわいいっすね。コラって、もっと怒ってると思います。もっと怒ってる。
確かに。
でもなんていうか、最終的には、そのリンク踏んだの、あなたの責任ですよねっていう、はい、ことですよね。なんか別にこちらは表示しただけであって、
はい、
あなたが選んでその情報を取りに行ってるだけですよねっていうことですよね。うん、
でも、今だと、その AI 検索エンジンですと、まあ、ジェミナイですと、Google の意見のように見えるので。なんかそこが多分一つ根本として、あの、誰でも満足させられない。なんか Google 検索エンジンの一つの良さは全世界の人たちが対象となり得たっていうところなんですけど、ジェミナイのモデルによってはできない可能性があると、まあ、特にああいうその今回の炎上みたいなことが起きると余計そう見えますよね。
スタンスの取り方変えたら治るって話じゃないですよね。なんかもっと、もう私たちはもうツールだけ提供してるだけで、
はい、
あなたにカスタマイズをあのどんどんしていきますけど、それはもうあなたが入れた情報を元にやってるので、別に私たちは何もあのツールですっていう。
あ、でもなんかやり方あると思っていて、後半ちょっとそこのなんかどうパーソナライズできるのかっていう話をしていくんですけど、なんかそこが結構重要なポイントになっていると思っていて、今はそれができないので、
うん、
今は基本的に一つの回答しか出せないので、あの、人に合わせた答えっていうのがなかなかできないっていうのが一つの課題かなっていうところですね。でもう一つの課題が、ビジネスモデルですね。で Google って基本的に、あの、今1日100億クエリぐらい処理してるんですけど、あの、でこれが年 4% ぐらい伸びてるんですよね。でただこれが、この AI 検索エンジンが出てくることによって、 まあ、チャット GPT とかそういうものですよね。で、どれくらいリプレイされるのか。なんで、このクエリが年々成長してますけど、成長しないタイミングが来るんじゃないかと。で、まあ、投資ファンド のアルティメーターとかは、Google のクエリ数が下がるんじゃないかっていうふうに予想してたり。で、下がらなくても、エコノミックスは変わりますと。で、そもそも、テンブルーリンクモデルの、まあ、1個の検索において、まあ、10個のリンクを表示しますと。そのコストって、1クエリあたり、3分の1セントぐらいなんですよ。なんで、まあ、0.5 円ぐらいなんですよ。日本円で計算すると。
はい。
で、それと比べると、まあ、これ、今現在で、これからコストはどんどん下がると思うんですけど、ただ、今現在の、ジェミナイとか、まあ、AI 検索モデルの回答、まあ、例えば750トークン分ぐらいの、回答をするのに、だいたい10倍ぐらいのコストかかるんですよ。1クエリあたり4セント、なんで、まあ、6円ぐらいですよね。
おー、結構。
なんで、10倍のコストかかるんですよ。そもそも。なんで、まあ、まずコストが上がりますと。で、さらに、こういう1個の回答で出てくると、そもそもリンク踏まなくなるじゃないですか、ユーザーが。そうすると、そこにいくら広告を表示したとしても、そもそもクリックしてませんと、ユーザーが。そうすると、売り上げがそもそも落ちますよね、と。
やらない方がいいですね、それは。短期的に見るとリスクあるし、コストかかるし、既存の商品なんか良くなくなるから、やらない方が良さそう。
まあでもやらないといけない。
長期的にはそうですね、はい、確かに。
まあでもなんか結局このモデルに変えてると、Google に関しては、まあマーケットシェアを失うかどうかの問題はもちろんあるんですけど、同時にマージンはほぼ確実的に落ちますと。で、まあ、Google のビジネスモデルってもう世界一のビジネスモデルだったので、なんかそこが落ちるのはおかしくないと思うんですけど、ようやく落ち始めるっていう段階に、来ていますと。で、まあ、唯一、今現在の短期的なベネフィットでいきますと、Google が多分そのマーケットシェアを失う、まあ、いわゆるクエリ数が下がるっていうところに関しては、多分下がるものに関しては、その、情報ベースの検索が多くなるのかなと思っていて、だからいわゆる Wikipedia でなんか探すようなものですね。
はい。
なんかそれに関しては広告ってそもそも表示してなかったりするので、その場合ですと売り上げにそこまでその一旦はインパクトをしないというところではあるんですけど、今後ですよね。気にしないといけない部分は。
なんかどうなるんですかそれは。
なんでまあ場合によってはなんか Google としてはよりなんか取引モデルとして変えないといけないのかなっていうところで、なんかそのまあいわゆるアフィリエイト的な感じとかですよね。でもそうした場合かなりビジネスモデル変わるので、なんかマージンは多分だいぶ落ちるんですよね。で今の Google のビジネスモデルって基本的にもう完全にオークションなので、なんかまあユーザーがめちゃくちゃ集まる場所を提供しましたと。そこで、自分の広告を表示したいためにいろんな広告主が集まって戦い合わせるお互い戦わないといけないんですよね。そういう場を提供してるだけなんですよ、Google って。
渋谷スペースカフェで一番最初に出てくるやつみたいな、
はい、そこでもうお金を出せば出すほど広告表示される可能性が上がったりとか、まあ、必ずしもそうではないですけど、まあ、基本的な理論としてはそうなの で、そうすると基本的にその広告主側が求めてることっていうのはマーケティングのリード獲得で Google 使ったりするので、なんかそれと実際取引をなんか成立するためのそのリンクを踏むっていうところだと、だいぶその払える額が変わってくるんですよ。 なんか普通のリード獲得であればよりお金払ったりよりそこでマージン取れたりするんですけど、取引型ですとなんかそこで 50% とか取れないじゃないですか。
うん、そうですね。
なんか多分 5% とか 10% とかしか取れないようになってしまうので、
うん、
なんかそこが多分根本的に変わってくる。でなんでなんか Google がなんかそもそもその今の 99% のマーケットシェアを持っていて、でこれだけの利益額を持っているのをなんかキープできるって思う方が若干おかしいのかなって思っていて、
すごいですね、詰めますね。
いや別になんかこのままなんかリードを保って最終的に勝ち抜く可能性はなくはないと思うんですけど、うん、
はい、上にいるのは当たり前じゃないぞと、
はい。まあ、それを潰しに行くのがスタートアップの仕事でもあると思うので、
うん、そうですね。
はい、なんかもしかしたらこれがどんどん難しくなるかもしれないと。でなんかそのさっき話してたその一つの回答による課題っていうところは、なんかいろんなアグリゲーターが多分感じる課題になるのかなと思っていて、なんかその AI 今現在のその一つの回答をするモデルっていうのってなんかどんどんスケール したければどんどんフィットしなくなる。
プラットフォーム側がスケールしたくなったら、
はい、いろんな意見を持つユーザーがどんどん入ってくるので、それに対して一つの回答っていうのって多分どうしてもフィットしなくなるので、そこをどう解決するかっていうのが多分今後一つ多くのプラットフォームの課題になってくると思いますし、まあ、さらにコストもどんどん上がっていくので、でしかもなんかその その回答を出すためのコストだけではなくて、そのコンピューティングコストだけではなくて、前回も話したようにそのデータを獲得するためのコストも上がったりするので、そこら辺もどうするのかっていうところが課題に、なってきますと。なんでなんかこれがなんか ポータルサイトが流行ってた時期ってあったじゃないですか。
ありますね。なんか普通にサイトのまとめサイトみたいな、はい、はい、
なんか その時代からそのより検索の時代になった時になんか同じ議論が行われてたと思っていて、なんか Yahoo もただ Google をコピーすればいいじゃんとかってあったんですけど、なんかそもそもビジネスモデルが違ったので、ポータルと検索に関しては。なんで Yahoo が一部その Google に乗り、まあ Google と同じことができなかった理由はそこにあったのかなっていうのは一部思うものの、同時に今と違うところが、今とそのポータルから検索に移り変わった時の違いが一つあるとすると、プロダクトに関しては正直今のところですけど、なんかそこまで大きな違いがないのかなと思っているんですよ。今は
他の検索サイトと、
他のなんか AI 検索エンジンと比べると、
ああ、うん、
で確かに、でもなんかヤフーと昔のその Yahoo と Google を比べると、 Google 明らかによりいい体験を提供してたんですよ。
うーん、
そのページランクっていう、まあ、いわゆるアルゴリズムを活用して、それで Google の、プロダクトは他のプロダクトより明らかに良くなっていて、なんか その同じような現象がなんか例えば Perplexity とか ChatGPT で起きてるかというと、そこまで起きてない気がするんですよね。
勝てるかもしれない今なら。
わかんないですね、ここに関しては。なんかビジネスモデル的に考えると勝てない気がしていて、ただ、なんかプロダクトとしてはそこまで今は差がないっていうところは、なんか前と違うところなので、なかなか読みづらいですよね、ここに関しては。
なんか UI もそんな変わらないですしね、他のサービスと。
なんかそうなんですよね。なんで ChatGPT とか Perplexity とかも僕も試したことあるんですけど、なんか毎回、これは違うっていう考えにはそこまでならないので、なんかそこに関しては一つなんか前と違うポイントで、っていうのが一つありますと。でまああとこれも前回のエピソードでも少し話したと思うんですけど、なんかそのそれこそ前のポータルから検索に 買った時との違い、もう一つの違いでいきますと、なんか全体のトラフィックボリューム、そのインターネット上のトラフィックボリュームのが、ネガティブにインパクトされるんじゃないかと、今回は。なんか前に関してはそのポータルサイトから検索っていうところに移った時に、まあ、検索はよりウェブにアクセスしやすい方法でしかなかったので、なんかトラフィックにそこまで影響なくて、まあ、むしろトラフィック上がったんじゃないかって言えると思うんですよ。より人が検索するようになって、
うん、
でもそもそも一つの回答を出すエンジンに関して言うとサイトをクリックしなくなる
なあ
ので全体のトラフィックが落ちるんじゃないかなって思っていて、別にそれがなんかいいことか悪いことかは正直わかんないですけど、なんか その現象は 前とはちょっと違うことで、でそれによってよりそのいろんなところの広告売上が下がっていく可能性はあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なんか今って例えばなんか検索したときになんか要約みたいなの出るじゃないですか、 Google だと、
はい、
あのサイト行かないで、
はい、
それってリンク踏んだってことにはならないんですよね。
リンク踏んだっていうのはならないですね。
やっぱ見なくなっちゃいますよね。
そうですよね。
あれをやかんなんかやかん見るなんか触ってると、
うん、
ありがたいなっていうのは思うので、
うん、
なんか見なくなっちゃいそうだな、確かに、うん、
なんでそこに関してはまあ個人的には課題だと思うんですけど、まあなんかそこ、うん、まあそれはなんか誰か特定の会社の問題っていうよりも、まあそのメディアのサイトとかの課題には なってくるかなっていうふうには思いますね。
なるほど。
まああとはなんかこの AI 検索エンジンになると、なんかまあそのトラフィック全体が落ちると広告利益も落ちるので、なんかそうすると、なんかどのビジネスモデルが正しいのか。そもそもエンドユーザーは消費者は検索においてお金を出したいのかっていうのがなんか一つ課題として出てくるかなと思うんですよね。
どうなんですか。
まあ基本的に検索に対してお金を出したくないと思います、ユーザーは。で出した場合はやっぱサブスクモデルになるのかなっていうのを思ったり、
チャット GPT みたいな、
そうですね、とかパープレキシティとかのモデルだと思うんですけど、なんかそうですね、これがなんか一つすごい課題になってくるかなっていうふうに思っていて、でもそうするとそもそもメディアとかコンテンツクリエイターってどうやってお金儲けするんですかっていう話もなってくるので、なんか場合によってはなんかこれってその紙上の新聞業界がデジタルの業界、まあ、デジタルメディアのをなんか見た時のなんか同じような感覚になる可能性があると思っていて、うん、結構なんか SEO とか広告売上がどんどんなくなっていく可能性が高まるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
ユーザー的にはなんか広告がなくなるのはなんか体験的には良さそうな気がしますけど、まあ企業が運営できなくなるし、
うん、
なんか
結果
いい出し方があればいいんですけどね。
ここはでもすごいなんか人によって考え方違うと思うんですけど、
うん、
広告は僕も好きではないのでわかるんですけど、なんか無料に使えるっていうのは一つすごいユーザーに、エンドユーザーにとってすごいベネフィットなので、
うん、
なんで広告モデルをなくすと多分いろんなものをお金出さないといけないようになりますと、
うん、
なんで消費者としてはそのトレードオフをどこまで理解してるのかっていうのがすごい大事なポイントになってくると思うので、今まで無料だった Google が分かんないですけど月15ドル払いたいのかっていう、いわゆるネットフリックスをリプレイするまで、使いたいのかっていう話になってきたりするわけなんですよね。
なんかバンドルでなんかアマゾンプライム会員みたいな。
そうですよね。
なんか結局なんか写真のストレージ系も昔は全部無料だったじゃないですか、
はい、
ですけどなんかまあアマゾンもそうですし Google もそうですし、なんかいやだんだん有料にお金出さないといけなくなってきたんだなって、でその結局他に代替するところもお金が必要そうだなっていう風になってきたら、じゃあ まあ、しょうがないかなっていう感じもするっちゃする気もしますね、
うん、そうですよね、うん、まあでも Google に関してはこのビジネスモデルが崩れると Google 全部が崩れるんで、Chrome 無料で出せなくなるかもしれないですよ。あと一番多分大きいのは Gmail ですよね。
あー確かに。
でそこら辺が今までやっぱり Google 検索エンジンっていうすごいマージンを出してくれる事業があったからこそいろんなものを無料で出せたっていう。
ありがとう。
そうですね。ありがとうございますっていうところ。
ありがとうございます。
そこがなんかいろんな意味で崩れる可能性が出てくるので、なんでこのなんかこの AI 検索エンジンに関してはなんかどういうビジネスモデルが正しいのかって多分すごい今いろんな会社が探りを入れていて、でまあスタートアップに関してはまあ特に今すごい VC から調達できるので、なんか Google が例えばなんかあの月15ドルで出したとしても、なんか月5ドルとか月1ドルとか、なんかあのより低価格で出せる可能性はあって、
うん、
でも Google は四半期決算発表があるので、そこのプレッシャーを受けながらキャッシュはいっぱい持ってるものの、なんかさすがにコアな検索エンジンの売り上げがどんどん下がっていくのを株主が見たらそれそれで多分怒られるので。
持ってるものが大きすぎる、守るものが多すぎる。
そうなんですよね。なんでなんかまあでもなんかこれもなんかその全体の流れを見ると、その歴史上のなんか流れを見ると、はい、なんか利益がマージンがどんどん上がる、あのマージンが高いものは最終的に落ちるんだなっていうのは思いましたね。
うーん、
いわゆる競争、まあ、いわゆるその Google みたいな、例えば広告検索エンジンみたいなすごい利益があるビジネスモデルを作ったとすると、それが競争環境がどんどん激しくなることによって、どんどん、まあ、プライス価格が下がったり、ね、あのまあ売り上げが落ちたりしてマージンが下がるような傾向に、まあ、なってるんだなっていう、なんかそういう流れっていうのが実際あるんだなと思っていて、で Google はその今までのそのタック、まあ、前回話した TAC を使ってそれを、まあ、ここまで防げたことは防げたんですけど、それがようやく、まあ、マージンが下がり始めたんじゃないかなっていうところですね。
イノベーションはもう誰にも止められないですね。
そうですね。どんどん、それがでもすごいいいことだと思うんで、うん、なんかあのこの AI 検索エンジンの、 あの中ですと、まあ、パープレクシティっていうサービスが多分よくあの、まあ、よく出てくるサービスだと思うんですけど、彼ら の、 あのプロダクト自体がなんか結構すごい思想を持っているあの、まあ、プロダクトの出し方をしていて、なんかその彼らのコアとしてあるのが、その彼ら検索エンジンではないですと、あの回答エンジンですと、
うん、
でその一つの答えしか出せないっていうなんか制限があることをしっかり理解してる人たちで、なんでなんかそれを補うためにいろんななんかその考えとかをプロダクトに入れていて、で例えばなんですけど、このテンブルリンクモデルの、まあ、今までの Google 検索ですと、一つの大きな課題は、その検索クエリ自体ですと。
なるほど。
で、まあ、AI 検索エンジンの世界だと、それはプロンプトっていう形になるんですけど、人間って基本的に質問するのが下手ですと。で、これってまあ、なんか、インタビュアーとか、いいポッドキャスターが少ない理由ってそういうことにあると思うんですけど、まあ、あの、我々が、インタビューしない、あのまあ少なくとも僕がインタビューしない理由はそこにあると思うんですけど、質問が下手だからっていうところだと思うんですけど。
下手っていうのはどういうことですか？
なんかいい聞き方ができないとか、結局なんか求めてるものをなんかいかにちゃんと文章で書けるかどうかっていう。で、なんかよくそのプロンプトエンジニアっているじゃないですか。
はい。
なんかよりいい画像を作るために、なんかよりこういうディテールを入れるべきとか。でもなんか普通になんかあのうさぎって入れると、ただまあなんかランダムなうさぎが出てくるんですけど、なんかこういう状況でこういうことをやってて、こういう画風なうさぎを出してくださいって言うと、ちゃんとそういう風に出てくるじゃないですか。でもほとんどの人は そこをどう作るべきかって分かんないので。
はあ、でもそれは得意だと思いますよね、宮崎さん。
いや、あ、まあ、それはその検索でのあれはあるんですけど、まあ、普通のなんか質問し、なんかインタビューしてるときとか、なんかレックス・フリードマンとか見てると、ああいう感じにはなんか今はなれないなっていうのは思ったりするので、なんかそこの引き出し方、なんか求めてる回答の引き出し方っていうのが、多分、まあ、結構スキルが必要なものなので、なんかそれ自体を、なんか、AI が支援できるんじゃないかと。なんかそういうところで、彼らが、まあ、よく検索にもあるじゃないですか。なんかそのプラスマイナスのサインを入れるとか、なんかサイトって入れると、そのサイトの中を全部検索してくれたりとか、
はい、
してくれると思うんですけど、なんか、このパープレクシティがやっているのが、その検索クエリを見て、それをまず AI に問いかけるんですよ。これってどういう質問をしようとしてますかっていう。でそれに合わせて AI がそのクエリを変えるんですよ、裏方で。よりなんかディテールが出るような。で、それに応じて回答を出すっていう。なんで、なんか、なんかそこの思想自体はすごい面白いと思うので、なんかそこは一つあるかなと思うんですけど、もう一つ面白いなと思うのが、彼らって、いろんなリンクを表示するんですよね。あのソース元のリンクを。で、そこに対して、ユーザー、エンドユーザーが、10% ぐらいのエンドユーザーがクリックしてくれるらしいんですよ。URL を。で、なんか、これってなんか一つ、AI 検索、まあ、いわゆる検索エンジン業界の、なんか、グラデーションの見え方があるかなと思っていて、ユーザーが何パーセントのリンクをクリックするのかっていう。で、チャット GPT とかですと多分ゼロに近しいと思うんですよ。まあ、最近ですと URL とか出し始めたりとかいろいろしてるんですけど、基本的にはそれで満足するっていう。
はい。
で、Google に関しては多分8割とか9割ぐらいユーザーがリンクをクリックするんですよね。まあ、それ目的でやってたので。
はい。
で、そこの、まあ、今、パープレクシティは 10% ですけど、なんかこれが 50% であるべきなのか、20% であるべきなのか、60% であるべきなのかっていう議論が多分行われると思うんですよ、これから。
なん
かそれに応じての、その UI の設計の仕方っていうのがあると思っていて、このテンブルーリンクモデルっていうのがもしかしたら間違ってるかもしれないんですけど、なんかより、もうちょっとミックス型のものが出てきたりとか、なんかどういうふうにユーザーにもっとリンクをクリックさせられるのか、もしくはさせない方がいいのかっていう、なんかそれも回答ベースで全部変えたりとか。
その AI、対話の中でリンクどれぐらい出すかってことですよね。
そうですね。でもなんかこのリンクの一つの大きなところっていうのは、まあ、まず責任を逃れられるっていうところもあるんですけど、まあ、もう一つはそこに広告がつくので売り上げにもつながるっていうところではありますと。だからまあそこのバランスを今後の AI 検索エンジンのサービスがどう考えるのかっていうのが一つ大きなところがあると思いますと。で、まあ、あとパープレクシティに関しては、まあ、Google のジェミナイとかと違って、なんか、結構、初めての AI 検索エンジンみたいなものなので、期待値コントロールができるんですよね。でも、Google って期待値コントロールができないんですよ。もう Google っていう期待値があるので、絶対正しいだろうっていう考え方になっちゃうので、なので、それが、なんか、たまに間違ってますよっていうのって、パープレクシティが言えるんですよね。なんか、それを知った上で、ユーザーが検索してくれたりするので、まあ、それも大きく、多分、なんか、Google にとってはデメリットになっていて。逆に、ジェミナイとかに関しては、過去事例があったので、OpenAI とか ChatGPT とか出してたりして、一回、あそこも炎上してたりするじゃないですか。でも、ああいう炎上が起きたからこそ、ジェミナイに関しては、いや、あれをもう一回やるんですかっていう 2回目の失敗が許されないので。
そんなに厳しいんですか、社会の目。
別になんか、絶対許されないっていうわけではないんですけど、より批判が大きい、いいところですね。
なるほど。
なんで、なんか、そのスタートアップの、まあ、今回この AI 検索エンジンの領域ですと、より早く出してたパープレクシティの方が、とか、あとより小さいパープレクシティとか、まあ、既存サービスがないスタートアップに関しては、なんかその期待値設定を、なんか、いじるのが一つ重要なポイントだと思っていますし、なんか失敗率を、なんかあえて言うとか、
うん、
あえて失敗するかもしれないですよって、なんか明確に言うっていうのが、もしかしたら一つの大きなアドバンテージになるかもしれないですと。でもなんか、
一緒に育てていく。
そうですね。ただ、
アラを探す人を増やさないっていう。ミスを見つけてくれるっていう人ですね。
そうですね。なんかそっちに変えるっていう感じですよね。でもなんか、パープレクシティも、もちろんなんか課題はいろいろ抱えてるサービスでもあるので、もちろんなんかディストリビューションの課題とかそういうのはあるんですけど、それ以前に、なんかプロダクト自体も一部 Google とか Bing の検索エンジンのデータ使ってるんですよ。で、具体的に何を使ってるかというと、これはなんか CEO がメンションしたことあるんですけど、Google と Bing のランキングの表示基準。まあなんで、なんか1位に出てくるものとか見たりとか。なんかこれはなんか100番目のリンクで出ていて、これは1番目とか、これは5番目で出てるっていうのを見て、それに応じて、その上、おそらくなんですけど、信頼度を把握してるんですよね。
なるほど。
まあ、だからこそ、パープレクシティって、これなんか、レディットとかで若干指摘されてたポイントなんですけど、たまに、Google の検索結果と全く同じように見えるんですよ。
それは確かに。どうなんだろう。
そうですよね。まあなんかそういう課題は、なんで彼らとしてもいろんなデータを取得しないといけない中で、やっぱり Google ってやっぱり基盤データとしてすごい重要だったりするので、なんかそこを Google がどんどんシェア失われると、なんかパープレクシティ側がどうやってそれを補うのかっていう課題が出てきたりとか、するわけだと思うんですけど、なんかそこら辺はすごい面白い議論だなって、思うんですけど、まあなんか最終的により多くの会社はこの AI 検索エンジンに入り込む中で、なんか、草野さんも、まあ、この、もうちょっと前半で言ってましたけど、どうやってそのパーソナライズされた AI 検索エンジンを出せるのかっていう課題が出てきますと。で、残念ながら、まあ、残念ながらなのか分かんないですけど、これを一番今現在実現できそうなところはメタとグーグルで、やはりどうしても大手になってしまうんですけど、でもなんかこれって彼らの規模感っていうよりも彼らのビジネスモデルに関わってるものだと思っていて、そもそもメタとグーグルに関してはユーザーをすごい理解するっていうビジネスモデルなんですよ。ユーザーを理解するとそれに合わせた広告を出せるっていう。で、だからこそパーソナライズに一番データを持ってるのが彼らで、
Google なんかもう何を欲してるかもみんな検索してるから
そうですよね。
全ては知ってますね。
より意図的な検索するじゃないですか、皆さんって、Google では。なんでやっぱりそこを理解してますし、なんか Google としてはよりパーソナライズする手法をもうすでになんかその取り組みを始めていて、それがプライバシーサンドボックスっていう取り組みなんですけど、これがクッキーを Google Chrome がなくすので、まあ、それによって多くの広告主は大変な状況になるんですけど、それのリプレイスとしてこのプライバシーサンドボックスっていうのが、この今年中に Chrome に取り組まれるんですけど、何かというと、ブラウザーごとで、その自分の Chrome で、どういうトピックとかどういうサイトに興味があるのかっていうのをブラウザー上で保存してくれると。やはりユーザー単位でやるのではなくて、ブラウザーがなんとなくふわっとしたこういうトピックとか好きですよと。なんで、まあ、よりなんかトラッキングされてないような感じになるんですけど、でもそうすると Chrome がそれを情報を全部抱えるようになるので、 もう完全に Google がそれをベースによりパーソナライズされた、AI 検索結果を出せるんじゃないかと。
Chrome、どういう機能になるんですか、それは。
例えばですけど、なんかいろんな、なんか特定のショッピングサイトとかに行くと、この人はなんかライフスタイル系の商品が好きなんだっていうのがふわっとして、ブラウザに保存されるっていう。なんかいわゆるその元々だとこの人がこのサイトに行ったっていうのが広告主側がいわゆるトラッキングできるようになるんですけど、はい、それができなくなるっていう、
はい、
広告主としては Chrome ブラウザーのなんかある情報、まあ、こういうライフスタイル系のものを欲してるユーザーをターゲットしてくださいっていうのを言えたりとかするようになるんですけど、これを、まあ、でも Chrome がその情報をキープするので、でしかも Google だとユーザー単位でそれを持てるので、うんうん、そうするとその情報をベースにそのユーザーに対して、じゃあこういう、まあ、こういう検索を、こういう検索結果を出そうとか、そういうのができるようになると思うんですよ。なんで、その今まではその一つの回答しか出せなかったものを、場合によってはもう少しパーソナリティされた回答ができると。
なるほど。
で、ここの一つの大きな課題としてあるのが、よりフィルターバブルが起きやすくなると。なんで、まあそこに関してはどう思うかっていうのはあるんですけど、ただ、まあ個人的には、Google がそのフィルターバブルを選ぶよりも、ユーザーが自らの判断でフィルターバブルを選んだ方がいいと思うんですよね。
言い方。まあそうですね。そうですね。
まあ、そこも難しい判断だと思うんですけど、まあよりニュートラルなポジションを取るっていう意味合いですね。なんで、なんかそういうことができれば、Google としてももしかしたらもう少しそのいい商品を作れる。まあいわゆるそのよりなんかどういうふうな回答をするべきかっていう議論ではなくて、なんかとりあえずいい商品を作れる、いいツールを作る、っていうところに、持っていけるのかなとは思うんですけど、なんか難しいのが、なんかどこまでその AI 検索エンジンをワークさせるために、本当にそのパーソナリティされたものをワークさせるための、なんかどこまでのデータ量が必要なのかっていうところで、なんかパープレクシティの CEO としては、なんかコンテクスト、ユーザーに関するコンテクストを入れすぎると良くないっていう発言をしてるんですけど、
うんうん、
個人的には あった方がいいと思っているので、
うん、
まあ、そこのプライオリティをどう置くかっていう問題だと思うんですけど、
あった方がいいっていうのはどういうイメージでですか？
まあ、そのユーザーの情報ですよね。
何検索して興味あるかとか、
そうですね、何興味あるのか、
ある程度知ってた方がいいんじゃないかって、は
い、で、まあ、なんかパブリックシティの信用も多分ある程度あった方がいいっていうのを多分同意してるんですけど、ただありすぎるのは良くないっていうのを彼は言っていて、
まあ、宮武さん的にはどう思いますか？
ありすぎても別に問題ないと思っていて、そこのどう、それこそ何をプライオリティ化するかっていう話になってくる。
その個人の興味のおいてってことですか？
そうですね。あと、なんかこういうことを検索すると 何をなんかよりプライオリティに置いているのか、この人はと。なんかどういう意図でこういうのを検索してるのかっていうのを多分より探らないといけなくなるんですけど、なんか結果的になんかそこってより多くのその人のコンテクストを理解しないといけないと思っていて、で、なんかそうするとですかね、なんかそこをどんどんデータをその AI モデルが集めて、しかも自らアップデートしないといけないんですよね。それって今ってなかなかできないので、まあ、それはなんか後々多分技術的にできるようになると思うんですけど、なんかなんで最終的にはこの AI 検索エンジンに関しては、もうこれは前のエピソードと全く同じなんか一部結論になるんですけど、なんかこの OS レイヤーとハードウェアレイヤーに一番課題があるんじゃないかと。やっぱりデータ収集が足りてないっていうところがあると思っていて、で、だからこそ、なんか今、アップルが、まあ、 あの、このエピソードが出た時点でどうなってるか分かんないですけど、なんか今 AI モデルとか社内で開発している中で、ただなんか次の iOS18 のアップデートの中では、その自社の AI を使わずに、なんか他社の AI を使う。なんで、なんか Google Gemini とか OpenAI の、 あの GPT、まあ4なのか5なのか分かんないですけど、あとアンソロピックのクラウドとかと話しているっていう、あの、記事は出てるんですけど、まあ、Apple ですと iPhone の、まあ、いわゆる Apple デバイスで10億デバイスぐらい多分世の中にあるので、なんか そこを一気にリーチできるっていうのは、あの、AI、まあ、検索モデルからするとめちゃくちゃ大きいので、まあ、そういう意味だと Google ってすごい強いポジションにいるところでもあるかなと思いますね。すでに Apple にまあまあのお金出してるわけなので。
でしかも一番強いのではアップルですか？
いや、アップルは今のところは自社で作れてないので。
ああ、でも情報とかデータの持ってる量は。
まあ圧倒的に多いですよね。
できそう、やらないのかな。
まあ、ここも結局プライバシーをどこまでなんか押すのかっていうところも出てくると思うんですけど、なんか Google としては Android を持ってるので、 Android と Apple 両方のあの AI 検索あのエンジンになれると、それはめちゃくちゃ大きいと思います。
確かに。
なんでそこが一個の大きなチャンスなんですけど、なんかこの AI 検索エンジンって結局なんかすごいパーソナルアシスタントみたいな感覚になると思っているので、なんか僕自身は別にアシスタントいないんですけど、あの、なんかいろんな知り合いがアシスタント持ってたりするんですけど、やっぱりアシスタントのすごいところって、なんか自分の好みをめちゃくちゃ理解してくれているので、とか自分のなんか状況を理解してくれているので、なんで例えばですけど、まあ、あの、でもなんか、まあ、あるその知り合いが、その奥さんのために、プレゼントを買いたいですと、ただちょっと時間がなくてアシスタントにお願いしたんですよね、
うんうん、
でもそのアシスタントはその奥さんの好みも全部理解してるので、なんとなくこれがいいんじゃないかっていうのをなんかおすすめできるみたいな、
うん、
でもそれってなんか普通のなんか何も知らない AI 検索エンジンに聞くと、多分一般的な回答しか出してくれないじゃないですか、
うん、
なんでそこが多分どのそのよりパーソナリティされるっていうことは、そういうところが変わってくるのかなっていうふうに思いますと。まあなんかそういう形でこの AI 検索エンジンっていうのがどんどんパーソナルアシスタント的な風に変わってくるっていうのが一つ期待しているポイントと、あともう一つはなんかそもそもこのテンブルリンクモデル自体がなんか違うインターフェースとかになってくるとどんどん面白くなってくるのかなと思うので、なんかそれこそあの、まあ前回も話したアーク、あのブラウザーのアークとかに関しては、なんかあのもうそこからなんか検索ページを飛ばして、なんかもうサイトに飛ばしてくれるような、なんか UI とかを試したりしているんですよね。で、例えばなんですけど、なんかビジョンプロのレビューを、のなんかフォルダを作ってくださいって聞く、あの聞くと、なんかフォルダを作ってくれて、そこに5つのページをなんか5つのレビュー記事をもう出してくれますと。
うん。
なんかそういう形で、なんか場合によってはなんかこのモデル自体をスキップできる、なんか UI とかも、なんか場合によっては考えてもいいのかなっていうふうに思ってますと。なんかまあ今日はここで、さすがにちょっと長くなってきてるんで、なんですけど、終わらせたいと思うんですけど、なんか全体的にその Google の課題とか、関しては、なんか結構大きいかなと思っていて。で、まあ、Google 検索って今多分、1日平均で、1人当たり3、4回してるんですよ。なんで、結構な、まあ、エコノミックスですし、結構な、市場規模なので、この次世代の検索が、どうあるべきかっていうところをなんか狙いに行くのってめちゃくちゃ大きな問題だと思いますし、めちゃくちゃ大きなビジネスチャンスになると思うんですよね。で、ただやっぱりこの中でその AI とかデータとかコンテクストっていうものが結構重要になってくると思うんですけど、なんか 最後になんか SIM 系 AI の、まあ、こういう AI 検索エンジンも含めてですけどのサービスで正直今現在あまりほとんどうまくいってないんですよ市場の中で。
検索以外だとどういうものも含めて、
まあ、なんか画像生成サービスとかもそうかもしれないですし、なんか、まあ、いわゆるチャット GPT 以外にあまりうまくいってるサービスって少ないと思うんですよね。でなんかもうリテンション率見るともう明らかにこれって明確になっていて、だいたい半年後にはもうほとんどのユーザーがチャンしてるんですよ。でまあなぜかというとやっぱり最初に出てきた時はすごいなんか新しくてなんか面白そうでみんな登録してくれるんですけど、なんかそこからみんなが同じようなものを出してくれるんでなんか面白くなくなるっていう、まあどんどん新しいものに行ってしまうっていう
ああそうですね。なんかあとやっぱ今までの Google とか、まあ、検索においてで言うとなんていうか自分でそれを選んだっていう満足度ってなんかあるかなと思ってて、まあ、まあ言ってしまえばそれって、まあ、それも今もレコメンドだし、なんか自分が選んだわけでは、まあ選んではいるんですけど、選んでない部分も多いから、一概には言えないんですけど、なんか、それ、出されて、なるほどなってなるのより、自分でこれ選んで、ふむふむって言った方が、満足度は高そうな気はするっていう。
確かに。特になんか自分がなんかいいものを見つけたっていう感覚になりますもんね。確かに、それは、あの、なんかそこは心理的な考えです。確かにそれってすごい大きいなんか変化かもしれないですよね。なんかもう一つとこそのシーム系に関してあるのが、あの今なんか2つ課題が大きくあると思っていて、1つは技術的な問題で、これは解決されると思うんですよ。でそれが、まず時間かかりすぎてますと。AI が回答を出すのに。
はい。
なんで、まあ、これは別になんか AI 検索エンジンに限らない話なんですけど、なんか基本的に、まあ、僕も草野さんもなんかいろんなアプリとかいろんなサービス使っている中で、もうなんかミリ秒単位で何かページがロードするっていうのに慣れてるじゃないですか。なんかそれが数秒から場合によって数分何かが生成されるのを待つっていうのって多分イライラするんですよ。
なんか止まってるなと思ったらもうコマンド R 連打みたいな。
ですよね。
リフレッシュリフレッシュみたいな。
もうなんか違うタブに行こうみたいな。
うん、
場合によってはもうアプリだともう一回もう閉じちゃうじゃないですか多分。まあだからこそ多くの実はサービス、C 向けサービスとか、まあ Uber とかまさにこれあの CEO が言ってたんですけど、次の24ヶ月に関してはもうバックエンドしか AI 生成技術を使わないと。まあ、バックエンドをより良くするためのもので、あの、その消費者向けのものに関しては遅すぎますと。なんで、まあ、でもこれは最終的に解決されると思いますと。まあ、技術的な問題なので。でももう一つより大きな課題でいきますと、まあ、さっき話したそのデータとかコンテキストが足りないっていうもので、で、これはどうやって解決されるかというと、今の AI サービスですとほとんど解決されないと思うんですよ。なぜかというと、あの今の普通のブラウザーの中の1タブとして存在して いるだけでは多分解決されないんですよ。より、まあ、もしくはなんか1スマホ内のアプリとして存在するだけだと足りないと思っていて、それってなぜかというとブラウザーではなく、あ、そのタブの中ではなくてブラウザー全体が何が起きてるかっていうのを理解しないといけなかったり、その一アプリ内の中ではなくてアプリ、そのスマホ上で何が起きてるかっていうのを全部知らないといけない。でそうなるとなんかそのレベルの体験が欲しい場合はなんかそもそも作ってるものがサービスではないんですよ。作ってるものが OS にあるんですよ。OS レベルのものを作ってその中のサービスを作るっていう。でそういう考えをすると実はアークってすごい面白い考え方をしていて、それを基盤としてそのサービス作ってるわけなので、なんかそれはそれでなんかすごい正しいなと思うので、なんか場合によっては次の AI 検索エンジンを作る人たちっていうのは次の OS を作ってる人たちなのかもしれないっていうところですね。
より難しそうです。難しいですね。
より難しいと思います。
どれぐらい、でもどれぐらいの人がその精度の検索とかその AI の ツールを欲してるのかっていうのもちょっと気になりますね。
うん、そうですね。
なんか、まあ、なんだかんだ満足、まあ、逆にその今までこの画期的にその継続して使いたくなるようなものが出てきたら変わるのかもしれないんですけど、うん、なんだろう、そんなに不便に今ちょっと早いのかなって気もちょっとするっていうのはどうなんですかね。
でもそれってすごい正しいなと思うので、なんか Google のやっぱり検索エンジンが最初に出てきたほどの画期的な、なんかあこれすごいぞっていうのが今の AI 検索エンジンの市場にないので、それが出てくると、あのなんかそのまあなんか それが果たしてパーソナライズがそれなんかパーソナライズなのかっていうところも議論としてあるポイントだと思っていて、
うんうん、
でもなんか そこの体験が今そこまで存在してないっていうのが大きなポイントだと思いますね。
パーソナライズって結構好きですか、宮崎さん。もうあらゆるものにおいて。
いや、僕自体はそこまで好きではないです。でも一般的には好きだと思います。
はあ、それはどうしてそう思うんですか。
まあ、僕はその仕事上いろんな情報を見ないといけない立ち位置なので、なのでなんかパーソナリズされたものだけではなんか足りない気はするんですけど、でもすでにパーソナリズされているので、ある程度は、なんでまあなんかまあそこもどこまでのレベルですよね。なんか Twitter フィードレベルのパーソナリズなのか、 TikTok レベルのパーソナリズなのか、なんか Google の検索エンジンレベルのパーソナリズなのかっていうところも、なんか どのレベルが正しいのかっていうのもあると思いますね。で、なんかどのレベルによってどこまで体験が変わるのかっていうのも変わってくるはずなので。
なんか、シークレットモードってあるじゃないですか。はい、いろんな、あらゆるものに。なんかそれって、なんか、そのまあカスタマイズ性をもう高めに高めていくものと、まあ、それを全くしないっていう2パターン用意するっていうのは賢いなと思って、なんかブラウザでシークレットモードあるのはなんかなんとなくわかるんですけど、ゼロから見たいとかログインしないとかわかるんですけど、なんか Google マップとかでもシークレットモードとかあったりとかして、なんかそうなんか面白いなと思って、全くそのデータ入れないというか、その履歴も残らないしみたいな、なんかすごいなんかまっさらな状態で検索する、検索というか情報を求めに行くみたいなのはなんか選択肢の一つ、一番最初の選択肢としてあるっていうのは、これからスタンダードになるのかなって気はちょっとします。
そういう意味だとなんか複数のペルソナを作れるような感じにするべきなんですかね、
自分の中で。
はい、なんか例えば検索でもなんか仕事モードのなんか検索と、なんかパーソナルとか、なんかなんかバスケ用のやつとか、例えば僕だと。
確かに確かに。
なんかそれってだから今だと一つに統合されてるわけじゃないですか。でもなんかそのまっさらにするっていうのは一部なんか今までのやつをなんかちょっとそこを除外したいっていう話でもあるので、なんかそれを新しいものを作れ、いわゆるまっさらなものも出しますし、なんか自分のなんかペルソナを作れるみたいなものとかもなんかあってもいいかもしれないですよね。まあ、すでにそれは多分やってる人もいると思うんですけど。
アップルのあのなんかお休みモードみたいな、なんだベッドタイムモードみたいな、あれもなんかホーム画面私変えてるんですけど、そういうのはなんか、いいですね。なんか情報がなんか遮断された感じがして、そういうことなのか、そういうの
は。それを AI が勝手にやってくれるっていう世界になるんですかね。
それはなんか便利かもしれない。
いわゆる選ばなくても、なんか検索によってそれを全部、なんか、今はなんか、まあ今の時間とか今の、あの状況を考えると明らかに仕事してないと思うので、なんかよりなんか、あの、なんかもうちょっとパーソナルなものを出してくれるとか。
情報をより入れるんじゃなくて、情報を何を遮断するかっていうことかもしれないですね。
確かに、確かに。
なんか仕事中になんか自分が好きな面白いコンテンツ、お笑いのコンテンツみたいなの出たら、うわ見たいってなるけど、それを出さないでほしいみたいな、はい、ちょっと6時以降で表示してほしいみたいなのはもしかしたら
でもそこすごい面白いですよね。なんか 場合によって売り上げ的に考えるとそれを見せた方がいいかもしれないですからね。だから AI がどっちを味方にするのかっていうところですね。
うーん、確かに。
まあ、例えばユーザーにいてほしいですね、はい、そういう意味だと。
スクリーンタイム、健康っていう意味で、分けていきましょ う, う。
でもそうすると健康データをアクセスしないといけないじゃないですか。
あー、もう、感じがらめだデータに。
もう AI に支配されましょうっていう。
支配されま、そう、なんかもう、ダメって言えないですよね、なんていうか。うん。結局、取り残、なんかやらないで、置くっていうのはなんか果たして幸せなの？なんかそのイノベーションに拒否することってなんか結局できないんじゃないかみたいな、なんかそれもなんか悲しいなっていう気もちょっとしちゃう。なんかその SNS とかもそうですけど、なんかやりたくないなって自分でも思ってても、なんかやってないともう存在すらみんな忘れてくし、なんか連絡もできないし、なんかいないことになってるみたいなってすっごい悲しいじゃないですか。でも自分がやりたくなかったとしても、なんか普通にパブリックに発信してる人とかじゃなくても、なんか、もし自分が中学生、高校生だったら、もうインスタとか LINE とかやらないっていう選択肢は絶対ないなっていう。
まあなんか、しかもなんかそれがなんか今のテクノロジー追いつくっていう話ではなくて、単純に周りの人たちが全員やってるからじゃないですか。それはなんかすごい、なんか不思議ですよね、そこは。
やらないって選択した人がなんか排除されてる感じがして、テクノロジー、なんか。
このサウスパークのエピソードがあって、なんかツイッター辞める人とかっているじゃないですか。
はい。
なんかツイッターとか辞めた人たちは本当になんか亡くなってる人みたいな扱いを受けてて
。いやでも本当に、でもそれ悲しいですよね。悲しいっていうか、
いやでも逆に悲しいです
よ。つながりすぎなのかもしれないんですね。
ああ。
薄くつながってて、逆になんかつながってるからっていう安心感でもう、別に、もう Facebook つながってるから別になんか毎、なんか会いに行くのも、まあ、いつでも会いに行けるしっていうことでもあるかな。どうなんだろう。
まあでもここのバランスはすごい考え深いところだと思うので、なんかつながってるように見えてつながってなかったり、なんか薄いつながりが増えるからこそ強いつながりがなくなって、逆にそこの需要がすごい上がっている、まあだからこそ去年もなんか宗教のトピックにしたと思うんですけど、なんかそこはなんかやっぱり薄まってるっていうのは明らかにあるかなとは思いますね。
すいません、ちょっとずれちゃいましたけど、そんな感じですかね。
はい、
はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。Spotify と YouTube でもビデオポッドキャストで配信しているので、そっちもチェックしてみてください。メンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、気になった方は概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。